もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
41歳の主婦です。
41歳主婦。ご主人何歳ですか？
47歳。
お子さんは？
13歳です。
13歳。男の子、女の子？
女の子です。
女の子。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
人間関係がいつも同じ結末になってしまうので、
はい、
それを何とかしたいと思って今日は電話させてもらいました、
はい、例えばどういう人たちと？
どっちかっていうと気の強い感じ、リーダーシップを取るような感じの人からどうしても嫌われてしまうというか、勘に触ってしまうといった感じになるんだと思います。
なるほどね、
はい、
こういうことはないんですか？なんかグループがあるとね、
はい、
あなたがリーダーシップを取りたいのにあなた以外の人がリーダーシップを取ってることが面白くないと。
いや、そういうわけではない。ただうまくこうぐるぐる一緒にあの仕事なりなんなりを回していけたらとは思うんですけど、うん、こちらがリーダーシップ取るほど能力はそんなないっていう自覚もあるので。
あ、そうですか、う
ん、はい。
そうするとなんでうまくいかなくなるんでしょうね。
空気が読めてないっていうのも大きいのかなって思っています。
空気が読めていない。
はい、なんか気がついたらもうトゲトゲしい言葉がこちらに飛んできてっていう感じになってしまっているので、うん、あ、どのタイミングかで何かやってしまったんだなって。
あのさ、ずっといろんなことを我慢して小さい頃生きてこなかった？
はい、そうですね、してきたと思います。
そこなんだよね。おそらくね、あなたはちょっと難しい言葉で言うと意識と無意識の乖離が激しいんですよ。
意識と無意識。
うん、あなたは意識としては相手に対して好意を持っていて、
はい、
相手を傷つけるつもりでなくて言った言葉なんだけれども、本当はあなたは相手を嫌いなんです。
あ、
そしてあなたの言葉としては私はあなたを嫌いだっていう言葉ではないんですよ。
はい、
だけど人間関係のコミュニケーションで大切なのは非言語的な部分なんですよ。
はい、
だからあなたは言葉としてはいろんな仲間との関係では悪いことは使ってないと思うんです。
はい、
だけどあなたが意識していない無意識に意識と無意識とか、まあ、乖離した言葉遣いを使っちゃうっていうのはね、
うん、
小さい頃からずっといろんなこと我慢してきて、
はい、
実は本当に思ってることを言ってないんだよ。
それはあるかもしれません。はい、
ところがね、
はい、
人は相手の無意識に反応するっていう言葉があるんですよ。
はい、
であなたずっと小さい頃から良い子で我慢してきたっていうことはね、
はい、
周りの人間に対してあんまりいい感情を持ってないんですよ。
はい、
まあちょっときつい言葉で言うと、
はい、
嫌いなんだよね、周りの人が。
はい、そうだと思います。
でもそれが気がつけば、
はい、
簡単なことじゃないの？
簡単ですかね。
だってあなたが本当は好きではない人に好きな顔をしてるわけですから。
そうですね、うん、
それやめればいいんだもん。
はい、まあ、単純にはそうですね、
うん、で今日あなたの相談っていうのは、
はい、
なんとなく人間関係がうまくいってないような気がしてね、自分で、
はい、
その人間関係をどうしたらいいかっていうことですよね。
はい、そうです。
そうですか。今日はですね、スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、ね、
まずですね、今回の問題です。これはあなたがこの問題の原因ですか、それとも先方の 方の原因でこのように問題になったのか、どちらだと思います？
8割方も自分ではあると思います。
あ、すごい、そうですよね、
はい、
じゃあ今問題に行きますね、
はい、
相手の方っていうのはリーダーシップとおっしゃいましたね。
あ、はい、そうです。
リーダーシップの人ってのはね、一般的に面倒見がいいんです、
う
ん、
はい、
それから非常に孤独であって承認欲求を満たしてほしいっていうことをいつも願ってるんですね、
うんうん、
だからチヤホヤがすごく嬉しいんです、
うん、
だけれども結構積極的で決断力が強いと思いますけれども本人の意思はないんです。実は
そうですね、うん、
なくって、例えばですね、この案はどうしましょうかって言いますね、
はい、
決断力のある人は私はこれでいきたいと思いますって言うんです。でもこの方は、うん、あのね、これ皆さんもこういうこと言ってるんですよ、だからこうしましょうかって持っていくんです。その皆さんが一見聞いてると全員が言ってるような感じになるんですね。
はい、そうです、
うん、その力を借りて自分が積極的になってるんです、
はい、
ですから本当は心は弱いんですね、こういうタイプっていうのは、
はい、
それから一旦味方になったらすごく可愛がりますけど全く自分と相反する人に対しては極端に冷たくなるんです。
そうですね、
またそれができるんです、
うん、
これが一応表面的なんですけどもリーダーシップになる方です、はい、ではあなたはどうか、一見見るとリーダーシップの方とあなたは表面的には真逆の雰囲気になってるんです。実は
そうですね、はい、
でも根底に流れるものは同じなんですね。
ごめんなさい、同じ
同じ、要するにあなたが似てるから嫌いなんです。ですから大事なことは自分は本当はあの人のあれあれあれっていうのが嫌いなところがあなたに似てるんです。これ
そういうことか、そういうことか、
そうなんです、
そうなんですね、
あの人を嫌いっていう時は自分に似てると思った方がいいですわ、
うんうん、
だから真逆のことをやるその雰囲気が腹立つんですね。
うん、
相手の心が分かるから。
うん、そっかそっかそっか、はい、
だから何をあれしても鼻につくんです、うん、それをあなたが、私はあの人と似てるものがあるなと、私もリーダーシップになってもいいんだと、はい、心の中で思ってるんですよ、はい、だけれどもいや私はそういうタイプじゃないわって自分の姿をねじ伏せて、
うん、
あの人みたいではないと羨ましと半分嫌いっていうのがあるわけですから、
うーん、
極端に言えば私はあの人出方は違うけれども、はい、物の考えは似てるわと思ったら見方が変わってくるんですよ。人はね、とかく苦手な人を、はい、苦手な人ですね、嫌いだなと思う人を、うん、なんとか好きになってもらおうと思って、
うんうん、
そして多分こういうことが好きなんだろうっていうんで動いていっちゃうんです。
あ、はい、
だけれども自分が相手と似てるってことを気づいた場合には、
はい、
こうされたら嫌だなと思いませんか？
あ、はい、わかります、
わかります、
はい、
そうしたらどうしようかと思ったら、あ、ここは中立で喋ろうって喋ることなんです。
中立に、
うん、とかく人間関係で具体的に言えなかった場合は、
はい、
今回の場合はリーダーシップの方とあなたの関係ですね、
はい、
根底は似てる性格、
うんうん、
そして半分は羨ましさ、
うん、
半分は批判的、私ならあんなバカなことやらないわっていう、
うん、私が思ってるってこと。
そうそうです、そうです、
あ、
それをまず認めた方が早いかもしれませんね、はい、そうすると相手が例えばですね、4時頃じゃあ府警みんな集まりましょうかって言った時に、
はい、
他の人たちが、あ、いいですよいいですよって言いますね、
はい、
そうするとリーダーシップの人がケツを取りまして、わかりました、で、あなたの名前 A さん、あなたはって時は、そうですね、それにいましょうかって、もったいぶって答えるんです。
あ、はっきりしないね
と、はい、言われるでしょ、
はい、
なぜはっきりしないかというと、私は恩を売ることと私の存在を相手に教えたいから。
あ、
じゃあ大事なことは、はい、自分はこの人とどんな形になりたいかって考えたことありますか？
ちゃんと相談し合える関係になりたいなって思ってました。
そうです、
今は相談しても頭から全部突っぱねられるというか、こういうメンテナンスとか修理とかやりたいんですとしてもいいですかって相談しても、もう頭からバンと突っぱねられてしまうので、もう話ができないというか、だから次の仕事をそれぞれでこう噛み合わせていくのがもう難しい。自分もそんなにこう口八丁でもないので。
噛み合わせるって意味は、
はい、
ドライバーありますネジ、
はい、
自分がプラスのネジなのか、
うん、
マイナスのネジなのか、
はい、
それは分かってなくって相手のドライバーを持ってきてうまくネジをはめてくれと同じなんですよ。大事なことは、うんうん、私が今回主なんですね、
はい、
それを自覚することです。曖昧ではなくって、
はい、
で私が相手と関係をうまくいきたい、
はい、
その時相手がどういうことを嫌がるんだろうかってあなたはもう知ってるはずなんです。今までは否定ばっかりで見てて全て私は一生懸命耐えていたけれども、
うん、
相手がみんな反論するっていう感情で見ていますから相手が何を反対するかあなたは分からないんですね。
分からないです、
ね、噛み合わせるってことはまず相手を知ることなんです、
うん、
そうすると先ほど言いましたね、もし私は先ほど言いました承認欲求求めていますか、チヤホヤが好きですかっていろいろありますね、
はい、
それが相手の中にどのぐらい当てはまってるか、そうしたら持っていく方があるんです。
そうですね。
ですからあなたが自分で今後ですねいろんな仕事をした時にね自分の企画を取り上げてほしいってことに私は感じてるんです。
あ、はい、
そうしましたらまず、はい、必ず挨拶、笑顔をします、挨拶しますって言われたら、はい、はい、はい、わかりました、喜んでです、
はい、
まずこれで地ならしをするんです。
うん、うん、
そうすると相手が拒否した顔がだんだん違ってくるんですね。リーダーシップは寂しがり屋ですから、
あ、
まず明日からですね必ず挨拶する、それから呼ばれた時は、はい、はいと返事をする、
はい、
もったいぶらない。こういう時はねもったいぶる人皆さん生意気って言うんですけどね、もったいぶる方は自分の価値を高めようと思って出し惜しみするんです、
うん、そうですね、はい、
それを捨てる、
はい、
わかります、はい、この3つ簡単でしょ。挨拶する、返事をする、はい、出し惜しみはしない、
はい、
これだけでも随分変わりますよ。
はい、
加藤先生に変わりますね。
あのいい話聞いてよくわかりました。
はい、
もったいぶらないで普通にしていけば、
はい、
いい人間関係はできると思いますよ。
はい、
それでさっきも言いましたようにね、
はい、
あなたは今意識に問題があるんじゃないんですよ、
はい、
無意識に問題があるんです、
はい、
でその無意識っていうのは小さい頃から周囲の人との間でできた人間関係をうまくしようと思って無理をしてきた結果なんですよね。
はい、
だからちょっと言い過ぎかもしれないけど本当には大切にされなかったんですよね。
そうかもしれません、うん、それは理解しています。はい、
だけどあなたはそのまんまでもってあなたのことを本当に大切に思ってくれる人っていうのは周りにいるんですよ。
はい、
だけどそれに今まで気がつかなかったのね。
はい、
だからこれからはあなたのことをあなたがあなたであることによってあなたのことを大切にしてくれるそういう人との関係を自然と作っていくといい人間関係が出てきてくると思いますよ。
はい、
すごくあなた素直ですから、
うん、
これから素晴らしい人生を41歳から送ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼します。
あなたの無意識はあなたの人間関係。